平成24年、本日は12月の、日曜日午後であるの礼拝をしていきたいと思います。本日は予備記の28章から見ていきたいというふうに思います。誠に銀には鉱山があり、金には精錬するところがある。鉄は土から取られ、銅は石を溶かして、取るということですね。これはヨブの言葉ですけども、またヨブ記は、ヨブが言っている言葉とか友人が語っていることはありますけども、しかしそれはまたそうであっても、しかし真の聖書の著者って神様ご自身ですからね。だからヨブはそこまで意図しているかどうかわかんないですけど、これがいろいろ例えになって我々に対して信仰的な事柄とか必要な、隠された知恵とか必要な事柄を語っているような文章になっておりますので、そういったところも見ていきたいと思うんですけども、これ一般的に言えば、これ銀は銅だとかね、金は銅とかそういうような事柄ですけども、これ金は、他の、で、また聖書に関しては、何でも言うようですけども、その箇所のみから、解釈しては良くないんですね。それはペテロの手紙に書いてありますね。指摘解釈、指摘解釈って言うけど、これは本当にインチキな、訳でありまして、正しくギリシャ語の意味合いっていうのは、その箇所のみから、解釈してはいけないっていうニュアンスですね。だから、どうすればいいかっていう、あっちをこっちを見ていくっていうことですね。で、金に関しては、だから、この箇所のみから解釈しては、正しく解釈できません。で、他の箇所を見ていくならば、新約聖書の中では、信仰と関係してますよね、金は。だから、これ信仰なんですね。で、信仰の事柄も言っています。例えにね。ね、だから、銀には鉱山あり、金には精錬するところがあるっていうように、我々は信仰は、火の、精錬するっていうところは溶鉱炉ですよね。だから火を通る。とか、火のような試練を通して信仰は強むっていうことですね。だから金の信仰欲しいっていう人は、火のような試練を通っていく必要があるってことですね。片方だけともいかないですね。金の指輪とか欲しいわとかね。まあそうなんだけど、でもそれには精錬だから火の試練ですから嫌ですよね。これは正直だけど、そんなもんだってことですね。両方いいとこはないですね。で、実際にこれはそうですね。皆さんも振り返ってみてどうでしょうか。主に信頼するってやっぱり結構なとこ取って、そして信頼しますよね。私も、まあ、サラリーマンの生活長かったですけども、で、私も不安定な、職業とか職場だったんですよ。まあ、簡単に言うと、派遣契約みたいな感じでね、1ヶ月、3ヶ月とか2ヶ月とかね、ぐらいですよね。だから、いらなくなったらすぐ首ですね。で、これってやっぱりでも祈らされますよね。そんな簡単に首されちょっと困りますんでね。で、それはこうやって、でもそれって、でも、もうそんな風じゃない正社員の人はいいなと思われてもなかったんですけど、でもクリスチャンにとっては良かったです。やっぱりそれ祈らざるを得なかったし、また主によって。で、私はその時にやっぱり教えられたことは、そんなに短い、期間だからって言って、上の人にね、お別れからだからってどうなるもんでもないでしょうと思ったんで、御言葉に立ちました。で、神の国と神の義を求めようってね。そしたら、それは添えて与えられるっていうか、まあ、この仕事とかね、給料なんて添えて与えられるものぐらいのものだろうと思いましたんで、それを優先しました。で、当然、とか、まあ、礼拝とかもね、仕事のために休むとそういうことも、もちろんありませんし、やっぱり教官とか報酬を増やしたんですけど、結果としてどうなったかというと、守られましたよね。ずっと必要な間は仕事も守られて、収入も守られてたんですね。で、それってでも、実際にそういうね、結構大変なところを通って初めてそういう信仰も強められますのでね。だからやっぱり、金には、精錬するところがあるって、やっぱりその時々って不安じゃありませんか。でもそれは皆さんの信仰を強めていきますので、どうぞ、これは求めて見ていきたいというふうに思います。で、3節、人は闇を見当てとし、その隅々までって暗闇と暗黒の死を探し出すって、この3節から出てくるこの人って突然人が出てくるんですけども、これって普通の人じゃないですね。そう、なぜかというと、後の方で見るとね、 9世で、彼は固い岩に手を加え、山々をその元へから覆して、これすごい人ですよね。山々を元へから覆して、普通じゃないですね。神様だったりしたり、またはキリストだったり、そういうような方のことであります。これはですね、で、まあ、主の働き、神の働きとかキリストの働きのことを言ってるんですね。人は闇を見当てにしって書いてあるんですけども、まあ悔やみたんこ、まあ何しろここで書いた、3節の最後に、隅々まで行って暗闇と暗黒の書を探し出すって書いてあるんですけども、何を言ってるのかというと、あらゆるところへ行って石を探すっていうことです、イエス・キリストは。で、実際そうですよね。ペトロとかヨハネね、ガリラ湖まで出張しましたからね、イエス様ね。で、怖いわ、ここはもう、人に捨てられたように見えるけど、これは結構な石だ、とかね、ペトロとか声かけてですね、ちゃんとゲットしてるわけですよね。だから、やっぱり、主の目は確かですね。というのは、12時で、12分の11ぐらいですが、かなりの確率ですね。そうするとレムラントリーって言って、そう言っちゃうとあれですけどね。自分では結構な確率残ってますよね。すごいと思います。思いますよね。目は鋭いですよね。で、ちゃんとペトロにしてもヨハネにしてもね、神様は大義になってますし、で、どうなるかなと思ったペトロもちゃんと立ち直ってますし、またヨハネもね、すごい深淵な手紙ね、ヨハネの福音書すごい深淵ですよね。読んでてね、初めに言葉があった。言葉は神だと思うよ。言葉は神。すごい単純な言葉ですけども、すごい霊的に深いですよね。すごい器があったなと思うんですけどね。でもヨハネって話に言うと、裸で逃げた人はヨハネらしいんですよ。名前書いたヨハネの苦しみ。裸で逃げた若い者がいるから、お前のことじゃねえ。書かない。それとか、あ、そういうのは書かないんですね。で、そのね、イエスに愛された人がいる、弟子がいる。それがこの人、この本を書いた、その人で、じゃあお前のことだ。そういうことばっかり書いてるんだけど。恥ずかしいことって書かないですよ。まあ私もそうですけどね。恥とか書けませんけどね。何を言いたいかというと、主の選びは正しいっていうことですからね。闇を、あっちの方行って、こっちの方を探して。だから皆さんも、神様、やっぱりね、イエス様はちゃんと、探し出して、ね、こんなとこまでと思っても、ちゃんと声かけられたんだと思うんですよ。ただ、その後はしかし、ただね、残念ながら、その、弟子の中でもね、去っていっちゃった人もいるんで、で、残ったのが10人だと思うんですよね。で、それは、それぞれの自己責任ってあると思うんですけども、でも、主がそれにして、石を探して声をかけてるって事実だよ。ここでもね、探してるって書いてあるわけでしょ。隅々まで暗黒の石を探すって、暗黒の石、死の陰でも探すっていうことですね。あれとこで探して、そして必要な石を探すということです。要するに彼は、人だと離れたところに立て子を振り込み、控え人に忘れられ、人から離れてそこにぶら下がり揺れ動くって書いてあるんですね。これ全然よくわかんないんですけどね、KJV 見ると全然違うような役になってるんですよ。よくわかんないんです。KJV 見るとね、洪水は住居から出て、水は足元からを流れ、忘れ、乾き人から去るって、まあ、ヨセスに書いてあるのは、KJV によると、霊的なことがですね、水に関連したからね。だから、要するに、まあ、精霊の働きを通して、正しい人を見つけるとそういうことだと思うんですけども、五節では、地そのものはそこから食物を出すが、その下は石、火の上には深いっていう。これも KJV でだいぶ違うんですね。地についてそこからパンが出て、それは火のように燃えるって書いてあるんですね。だから要するに4節5節書いてある KJV を正しいとするならば、精霊の働きとまたパン、御言葉に関しての働きなんですよ。それを通して、まあ、要するに石をですね、弟子の身の人を見つけたり養ったりって、そんなことをこう書いてあるんじゃないかというふうに思います。で、要するにその石はサファイアの出るもと、その地には金がある、その通り道は儲けも知らずって書いてあるよね。で、要するに石はサファイアの出るもと、だから、要するに石は弟子の意味ですよ、明らかにね。ペテロ石に関してね、この岩の上、ペテロって石ですからね、小石って意味ですから、この岩の上に、うちの教会を建てた弟子の意味に関して、そこから、その石はサファイアの出るもとって、 塵には金があるっていうのに、要するに弟子の闇の中に金、信仰があるんですよ。サファイアとかね、こういう、宝石っていうのは、まあ、精霊の賜物かもしれませんね。愛、喜び、平和、寛容とか、またはね、霊の見分けだとか、威厳とか、そういう賜物かもしれませんけど、これは石から出るって言われたように、弟子の闇なんですよ。で、これは本当にそうですよ。私も何度も言うんですけども、40過ぎて弟子の闇入りましたけども、それまで鳴かずとばずでしたよね。神の前にほとんどやったことって残ってないような気がするんです。でも、弟子の闇入ってからやっぱりちょっと違ってきましたね。エレミアの働きもそうですし、またいろんな予言の賜物とかですね、また啓示を解くだとかですね、これこそこのサファイアとかね、金のように尊いようなものって出てきたんですね。だから皆さん、同じクリスチャン人生を使っても、ね、石から金が出るとかね、いうように、弟子に入っていかないと、神の前にね、尊いものって出てこないんですよ。それはね、弟子の闇に入ってるから、そういうエコヒカって言うと、そうじゃないですよ。こう、そう書いてありますかね。石から出るとかね。そう書いてありますね。俗説ね、その石はサファイアみたいなこと。塵から出ると書いてない。その塵には金があって、まあ、その石ですよね。石の塵ですよね。だからそういう意味合いで、砂の上ではないんですね。だからそういう意味で、やはり、下世歩みをして、エコ引き的に言うわけじゃないんですけども、多くの、神からの恵みとか聖霊の働きって、弟子の歩みをして何歩っていうことはある程度言えます。まあ、あまり言い切っちゃうとちょっとね、やる気なくなっちゃう人もいるかもしれませんけども、それはある程度以上言えます。で、なぜその通り道は猛禽も知らず、ハヤブサの目もこれを狙ったことがない。誇り高い獣もこれを踏まず、たける獅子も、これを通ったことがない。何言ってるかというと、猛禽とかハヤブサとか、獣とか獅子とか、要するに、悪いものですね。獣ですからね。獣とか獅子、超えてくるし、獣、サタンとかね。そういうものに妨害されることはないっていうことですね。そうじゃなくて、弟子の闇の中に、そういったものに妨害されたり、そういうことをなしに、岩を通して金、大事なたとえ金でできてくるっていうことであります。なので、まあ、我々が知っている通りであります。弟子の闇の中にいろんな賜物のポイントがあります。だから、弟子の闇しないで、その、精霊の賜物を求めるって、ちょっとこれ無理があるんですよ。全然ちょっと無理がありますよね。相撲でも本当に強くなるならやっぱりね、相撲部屋行きますよね。モンゴルからお相撲さん来てるの知ってます？同じ人は知らないかもしれませんけどね。モンゴルって何と思うかもしれませんけどね。白鵬もそうですね。日本の大相撲で強い人ってみんなモンゴルなんですよ。だけど彼らも日本に来て修行して弟子の訓練してそれで強くなってるわけですよね。だから、いきなりね、モンゴル来て、日本で横綱ってことはないんですね。だから、そうなんですね。素質はあっても、そうですね。だから、弟子の闇の大きなポイントがあります。九節、彼は硬い岩に手を加え、山々をその元へから覆すってことですね。彼って、まあ、だから、先ほど言いましたね、神様だったり、このキリストのことを言ってるんですよ。例えとして、ね。硬い岩に手を加えって、だから、岩は弟子の闇をしている人です。で、ペトロはね、あなたはペトロである、小石であるってね、この岩の上に教会を建てようってですね。だから、その岩の上に手を加えるっていうことで、だから、手を加えて、そして、ね、彫刻でも岩に手を加えて、ミケランジェロの彫刻とは、できていきますように、弟子も、主に手を加えられて、それでもって、加えできます。先ほどの姉妹の証でもですね、なんか手を加えられたような、そういうことですよね、主がね。ことですよね。また、このエレスマさんの証でもそういうことですよね。手が加えられてるという。私もそういうの嫌ということを経験しておりますよ。ね。ので、それはその時はやっぱり嫌だったりね、しますけども、でもそれって、やっぱり、愛する子をむち打つってことでね、それを通して書いてある。だから硬い岩に手を加えって書いてあるんですけどね、硬い 頑固だったりね。裏地が怖いとかね。そうやって手を加えて。だからあんまり抵抗しないっていうことですよね。やっぱり素直に聞いていく人はいいですと思います。ね、だそれ でもまあ、それは神様の恵みだと思うんですよね。変えられて。でだから私もそういう意味では、だいぶ変えられましたよ。当初もこんなクリスチャン生活を歩むと思ってなかったんです。だけど、ある時から多少素直になってですね、私も絵に描いたような頑固な人間だったんですけども、まあ今もそうかもしれませんけど、ただ、ある時から、あんまり無断抵抗やめようと思ってですね、ろくでもない皆さんに言いましてですね、海で溺れたりですね、パスポートがね、空港なくなってひどいことを3連発なんですね。1日3回あったんですけどね、3つ目はちょっと言えないですよ。プライベートなことなんで、相手もあることですから、いろいろちょっと言えないんですけども、まあそれともかく、大変だったんです。でもそれ、まあそれでちょっと手を加えられました。だからそんなもんです。でもね、病もそのもとから覆すってことですから、どこからから、だからね、全然歩みは正しくないと、もとから覆されてしまうんで、これはどうぞ気をつけてください。で、十節、彼は岩に行動を開き、その目は全ての宝を見るって。だから、主ご自身はいろんな全ての宝を見るんですよ。だから、これが、これがっていうこと。だから、主から忘れられてない、見てもらってないっていう人はいません。そういう意味では。しかし、目を止められない、見たけども、これはちょっとねっていうことで行き過ぎちゃうってことがあるんです。で、ペトロとヨハネの時に、さりげない、ペトロとヨハネを、招く時ですね、さりげない言葉が書いてあるのが私すごく目に留まったんですね。主は、外来行動ね、ペテル目を止めて言われたってね。そして、私に従ってくださいって。ペテルはこうじゃないですね。外来行で、ペテルに、声をかけて言われたじゃなくて、私に従ってくださいじゃなくて、目を止めて言われたって。だから、まず見るんですよね。で、目が止まる人と、止まらない人がいるん。明らかにそうですよね。ヌメトになったから素通りなんですよ。で、一応見てるんですね。でもこれはまだちょっと、弟子悩みが入ってきてないなとかね。まだちょっとそういうつもりもないしね、声かけてもちょっとダメでしょうっていうね。そういう人はやっぱり声かかってないですね。だから、ペテロとヨハネは明らかにもう、熟してますよね。やる気満々。だから、そのまま従ってっちゃってますからね。すごいですよね。網もね。船も、父親もすぐですよ。すごい従いですよね。分かってたんですよ。こいつらはやれば、声かければ、ちゃんとやっていくってですね。で皆さんの場合も、主が目を、見てないってことはないんです。だけど、まだ目を止めて、声かける方じゃないっていう人はいるかもしれないってことですね。だからそういう意味では、やっぱり、主のは、平等です。でも、来たんだけど通り過ぎちゃったっていう人もいるかもしれない。でも、レマンテに来られてる方に関しては、目を止めないって声がかかってからですね、弟子に入ってるんですけども、こんな感じであります。そして、唯一です。彼は川をせき止め、滴ることもないようにし、隠されているものは彼に打ち出す。純粋です。しかし知恵はどこか見つけ出されるのか、悟りのあるところはどこか、人はその評価ができない。それは生きるものの知恵は見つけられない。でこの純粋以降、最後までずっと知恵とか悟りに関して語っておりますで。知恵とか悟りということは、信玄とか伝道の書の中で、たびたび語られているんですけども、知恵とか悟りということは、クリスチャン生活を送る中で非常に大事だと、いうふうに私は今改めて思います。ただ世の中でもね、悟ったり知恵があったりしたらいいんですけども、でもこの13節でですね、人はその評価ができないって言ってるように、これは KJV で見る と、その評価ができないっていうのは、その その価格を知らない、値段を知らないっていうニュアンスなんですよ。だから本当はものすごい高いもんなんだけども、なんか大したもんじゃないとかね、そんなもん100円ショップで売ってるとかね、勘違いしちゃうってことがあります。それに関係するかどうか分かりませんけどね、私はある時祈りの帰りの途中にですね、書店に寄ってですね、なんか雑誌を見てたんですよね。でそこなんかお金儲けの雑誌かなんか、お金がないかどうか分からないですけど、なんか見てたんですけど、それ書いてあったんですね、これはこの効果は儲かるとか書いてあったんですけど、何が儲かんだろうと思って見たんですけど、そしたら面白いこと書いてあったんですね。五円玉でもなんかね、五円玉ってこうじゃないですか、穴がねピタッてこうあるんですけど、これがずれてこんな風になって穴が開いてるのがあるんですって。ずれ穴、穴が真ん中に来なくてなんかちょっとずれちゃったようなね、それは希少価値があるから儲かるんですって。5万円かどうか分かりませんけど、5円どころじゃないんですって。へえと思ったんですけどね。でも皆さんどうですか、そんな変な穴がずれたら、ああ5円の価値もないよ、ピーン捨てちゃいませんか。どうですかね。そうじゃないんですよ、価値があるんです、希少価値があるからですね。そういうの捨てちゃう人は価格を知らないってことになると思うんですけども、いろいろ書いてありました。穴ずれとかですね、穴なしも儲かるんだとか書いてあるんですから、へえと思うけど、まあそれ私のところ来たことないから、さすがにさ来たことないです。だから儲かるって言っても来たことないんで儲かりませんけども、何を言いたいかというと価格を知らないってことですね。で知恵に関連してですね、やはりクリスチャン生活を送る中でそんな風には以前は思ってなかったんですけども、我々が悟りをしたり、また悟ったり、知恵を与えられるっていうことは非常にクリスチャン生活のかなり根幹的なことに影響してくるかなというふうに思います。イエス様は言いました、あなた方の目はね、見るゆえに幸いであると、聞くゆえに、耳は幸いであるというふうに言いました。またはね、悟ることに関して、他の人たちには知らされていないけども、ので許されていないって、ね、だからあなたが他の人には例えで語られて書いてあるんですね。だから知恵とか悟りっていうのは、場合によってはかなり根本的なことに関係します。それはイエス様の時代に明らかにそうだと思うんですね。それは主イエスが来られたんですけども、これも悟る人しか悟らなかったんですよ。これも全ての人が見るわけじゃないんですね。で逆に悟らなかった人が多いですよね。立法者パリサイ人とかいっぱい嫌ってことを聖書も読んでんだけども、でもこの人がなぜイエスがキリストだと悟りませんでした。また群衆も結局は悟らなかったですね。そうかもしれないと思ったけど、こいつは偽物だってね、パリサイ人とか立法者に言われると、やっぱりそうだったんだ、俺は間違えて惑わされたとか言ってね、怒り狂って十字架につけたりね、結局は悟らなかったんですよ。でも十二弟子のように悟って知恵を持って、知恵と悟りがあった人たちは、彼らは自分の心の奥底で悟ったんですよ。だからペテロやヨハネたちにしても自分で悟ったから、だから場合によってはこのね、なぜイエスのために命を失ってもいいと思ったんだから、我々も主と共に死のうではないかって言ってエルサレムに言ったんですよ。から命が、まあ、それでも大丈夫だと思ったんですよね。それを本当に悟るというんですよ。だからちょっとしたことでね、ずれていっちゃう人って結局は本当の意味では見てないっていうような可能性が大いにあります。でこのことの、知恵に関して人はその評価ができない、できない、もっと分かりやすいとここに書いてある、その価格を知らないっていうことは、よくよく理解してください。我々も、その、繰り返すですけども、イエス様の時代も、どんなことよりも、神からの悟りを求めるべきだったんです、彼らは。そしたら、なぜイエスは、一見そのように見えない、ね、ベツレヘムで生まれるはずなのに、なぜで生まれたか、こいつは、まがいもんと思ったけども、それに関して悟る知恵って神様が与えられたはずなんですよ。でも、それを追い求めはしませんでした。で結果として、彼らは正しいことをすると思いながら、悟りがないために滅びに入っていってしまったんです。だから、知恵とか悟りのその価格って、これ、すごいですよね。 永遠の命に相当しますからね。プライスレスです。で、英語で価格がものすごい高いことをプライスレスって言うんですよ。聞いたことありません？プライスレス。まあいいですけどね。何でもいいですけど、まあ、英語の授業の時間じゃないですけども、値段がつけられないっていう意味ですね。プライスレスってね。そういうこと言うんです。います。で、だからね、場合によっては一番タラントですよね。一番タラント、1兆円ぐらい近いですよね。ものすごい価格がある。これを得ると、悟りを得るか、知恵を得るかないかで、永遠の命が変わってきてしまうっていうのは、ものすごい価格の値段なんであります。だからそういう意味では、確かに彼らは、それを、値段が分からなかったんですね。で、全然そんなことに対して、価値を見出さなかったんであります。議論せず、深い口は言う、私の中にはそれはない、海は言う、私のところはない。それは純教をもってしても得られない。銀を測ってもその代価とすることはできない。純教をもってしても得られない。だから、信仰があるからって言って、悟りがあるわけじゃないんですよね。または、知恵があるわけじゃないんですね。だからこれは覚えてください。だから、それは確かにそうですよね。我々は、教会の中で、信仰を持っていると思っているように見える、経験そうなクリスチャンを当てて、ニュースレターが送ってますよ。でもね、突っ返してきますからね。ああ、これ悟ってないなって正直思いますけどね。で、そんなもんなんであります。こう書いてる通りです。で、彼らは、自分は、神、キリストを信じてるし、まっすぐ進んでると思うんですね。でも、大事な、知恵もないし、悟りも持っておりません。この時代は悟ってもいないし、最も大事なことに関しての知恵を与えられてもいません。自由説、オフィの金でもその値踏みをすることができず、高価な島メノやサフィアであるともできない。金も針もこれと並ぶことができる。純金の器ともこれは取り替えられない。だから金のね、そういった信仰があればいいって問題じゃないってことですね。キリスト教のね、聖書で、信仰があればいいってもんじゃないっていうことですよ。そういうこと言ってる、書いてあるわけですよね。みんな話したら、神学者みんな怒っちゃうかもしれませんけど、でもこれ、例えでそういうこと言ってるわけですよ。神様は明らかにそう言ってると思います。信仰があっても、そういう意味では、立法者、パリサイ人だって、神様に信じてると、そういう意味で信仰あったんですよ。でも彼らは、悟りがなかったから、目の前にいるナザレのイエスが、まさかそのメシアだっていう悟りできなかったんです。結局滅びに入ってしまいましたよね。だから確かにこれはそれよりも大事なことなんです。リュアスで三語も数章も言うに足りない。知恵を獲得するのは信じれませる。クシノフとパーズもこれと並ぶことができる。純金でもその値分することができない。だからどんな賜物を得てもこの悟りと知恵がなかったら意味ないんですよ。たとえ威厳の賜物が出ようと、予言でね、明日必ず財宝を拾いますとか言ってその通りになるとしても、それに勝るんですよ。知恵、主からの知恵とかね、悟りっていうことは、どんな賜物よりも、癒しの賜物よりも、さらに勝ります。そういうもんですよね。で、ニュースです。では、知恵はどこから来るのか、悟りのあるところはどこか、それは全ての生き物の目に隠され、空の通りにも分からないって書いてあるんですね。だから、隠されてるし、空の通りに分からないって書いてることを覚えてください。だから、これはイエス様に会った時の時代のこととまさにそうです。その時代においても、本当の知恵って隠されてたんですよ。だから、群衆は結局は見なかったんです。だから、ほとんどの群衆はみんなもう、なぜイエスは、まがい者だっていう結論に対して、結局彼は知恵を得なかったんです。で、逆に十字架につけて滅びに入ってしまったんですよ。立法者、パリサイ人もそうですよ。エルサレムほとんどの人はみんなそうだったんですよ。だから、これは隠されてるんですよ。だから、レムナントは、来る人が少ないからといって驚いてはいけません。泣き惜しみで言ってるわけじゃないんですよ。そういう意味では、隠されてるんだから、価値わかんないんですよ。なんでこう一生懸命書いたニュースレターを送り返したりね、断ってくるかなと思うんですけども、隠されてるからですよ。そうなんですよ。だからびっくりしてはいけませんよ。人気がないとか、人気があるかないかわからないけども、そういう問題じゃなくて、結局見るべきものを見てないんであります。でそれは、イエス様時代でもさもそうだったし、また、パウロの時もそうですよね。本当に彼らが見たら、パウロのことは喜んで受けるはずです、ユダヤ人ですね。だけど逆に聞いて怒り出したりっていうのは、隠されてるからです。 で今の時代もやっぱり本当にその真理を神様が示す真理があったとしても、残念ながらそれは全ての生き物の目に隠され空の鳥にも分からないっていうように隠されてるんですよ。だからそういう意味ではね、食べているようですけども、すごいことですよね。啓示を我々が理解したいとか、ね、悟ったってすごいことですよね。22節、滅びの淵も死も言う、私たちはその噂をこの身で聞いたことがある。滅びの淵とか死とかね、要するに滅ぶ人とかね、罪とか死に入っていく人とかね、そういう人たちは耳で聞いたことがあるけども、ただ噂を聞いただけであって、別に悟りも知恵も得てはいないわけですね。だからそういう滅びる人たちっていうのは結局その知恵から離されてるっていうことがあります。そうであってはよくないんですね。23節、しかし神はその道をわきまえておられ、神はそのところを知っておられる、神はその地の隅々まで見渡し、天の下をことごとく見られるからだ。神様は知っておられます。そして隅々まで見渡し、天の下をことごとく見られるからって、これどういう意味かっていう、天というのは天地のね、境界の例えであります。そして隅々まで見て、この人に知恵を与えようっていう人に神が知恵を与えるんですよ。だから少数の人しか理解できないんですよ。だから皆さんがレメント来てですね、聞いたことに違和感を覚えないっていうのは、結構これってエレミアで選ばれたとかそういう問題じゃなくて、神様この言葉が従事した可能性ありますよね。天の下をことごとく見られて、この人に見せようと思われたから、だから皆さんが見た可能性あります。それはね、イエス様が言ったように、かつての日にね、群衆たちに関しては例えを語って、でもって彼らは知ることは許されてない、天の奥を知らされ、でもね、少数の弟子たちには見せたって、そういう見合いで見せてる可能性があるわけですよ。だからあんまり人数を見て、悲観しないということであります。だから、花形なんですね。だから、これはそうだと思います。だから、ことごとく見て、この人に見せようと思った人は見るんですよ。そうなんですよ。で、神が許可しないことで、キリストが見させようとしない限り、この悟りも知恵も、見ることはできないし、また与えられないんですよ。だからそういう意味では、選ばれてるっていうことですね。そんなありがたみ、多分感じないと思いますけどね。そう思う人は多分いないと思いますけども。でも、そんなもんなんだってことです。25節。神は風を重くし、水を秤で測られる。神は、雨のためにその降り方を決め、稲光のために道を決められた。この時神は知恵を見て、これを見積もり、これを定めて調べ上げた。神は風を重くしって言うんですけども、言わんとしていることはですね、風の重さを測るということですよ。また水を測りで測るって。だから何を言っているかというと、風なんて測れるのかと思うんですけども、水はね、こんな雨量計とかね、ありますよね。でここにビーカーとかこんな風にね、走ってあって分かるかもしれないけども、でも水とか風を測るっていうことを主は言われてるんですよ。これ言われて何を言ってるのかっていうと、水とか風は精霊の例えであります。で、これを、測ってどうするのかっていうと、いいですか？知恵っていうのは、精霊によって、もっとはっきり言うと、精霊の、こういう言い方いいかどうかわかんないけど、精霊の量によって変わってくるんですよ。ある人は、精霊の量がね、1位与えられて、知恵が1位だったよね。まあ、こう、まあ、ちょっと、極端な言い方ですけどね。ある人には精霊が10与えられて、そしてそれによって、知恵も10与えられて。要するに、精霊が、多く与えられるという言い方でいいかどうかわかんないですけども、開かれ、精霊を与えられれば与えるほど、知恵って開かれてくるものです。 ですよ。で、ペテロも言ってます、パウロに関して。パウロはパウロの手紙は本物だってね。で、彼はパウロもその与えられた知恵に従って皆さんに手紙を書いた。で、それはパウロに関して知恵、また聖霊が神によって与えられたからでしょう。で、それはパウロに関しては聖霊の量が多かったというふうに思います。だからそういうことですね。だからそうじゃなかったらここで計りで計るって、計りってことは出てこないんですよ。で、そんな風なものかって思うかもしれませんけど、そんなもんなんですよ。水だって測れますよね。1リットルとか2リットルとかね。そういう意味で、ことなんであります。で、ある人々は、聖霊に神によって与えられた量に従って、イエスはキリストだということを、またこの人を救いにしたということまでは悟ります。で、そこまでだったりすることもあるわけですよ。または神がいるってことを悟る。これは聖霊の知恵ですね。でも、それ以上じゃないから、終末の時代のね、に裁きの時代が来るだとか、観覧前はおかしいだとかですね、神の怒りの時だとかね、悟らないんですね。これは結局そこまでだったりする。で、悪く言うと、ここでの表現から言うだけ言うなら、聖霊の計りというか与えられている量が少ないんですよね。だから、そういう意味で言うと、我々はその人が悟るっていうことは、明らかにこの御言葉から言ってることは、その人が聖霊を受けてるから、量っていう言い方はあんまりね、私もあんまり使いたくないんですけども、その人が聖霊をどの程度受けてるかどうかで、その人の知恵も悟りも変わってくるんですよ。そうですよね。そうとしか思えませんよね。どういうふうに読みますか、皆さん。これを、神は風を重くし水を測れから測れとかね、また27節、知恵を見て、これを見積もりって、だからこれも測ることですよ。調べたとかね。24節で、神は雨のためにその降り方を決めって、だから、この人がね、クリスチャンだけども、頑固でちっとも言うこといかないから、パラパラ程度の人こうってね、あ、降ったから、あ、なんかおしめに、あ、なんかもう乾いちゃったって、この程度ですね。この人は下がり正しいからですね、1時間ぐらい雨降らしてやろうとかね、たっぷり濡れたとかですね。そう、降り方を決めて、ね、え、コーヒーって、いや、そうじゃないです。やっぱり、そういう人にね、そういう人歩みによって変わってくるんで、振り方を決めて書いてますからね。そういうことですよね。たっぷり降るとこもあるし、なんか押し目程度だったりね、来たか、今日降ったと思ったらもうやんだとかね。あるんですよ。神様ってそんな意地悪かって、いや、そう書いてあるんですよ。そういうことを書いてある箇所なんです、ここは。で、聖霊ですよ。皆さんが聖霊を、正しく受けるか受けないかっていうことが、皆さんの知恵と悟りに変わってくるんですよ。だから明らかにそうですよ。だから聖霊受けてない人の知恵なんて全然話にもなりませんよ。進化論とか真面目に信じちゃってますしね。全然話にもなりません。知恵とも何とも言えないですよね。全然知恵あると思うんですね。だけどクリスチャンの間におってもやっぱり悟りってやっぱ差があるんですよ。これは聖霊によって違ってくる。そういうことをこの聖書が書いているというふうに私は理解します。そして、23節です。こうして神は人に仰せられた。身を死を恐れること、これが知恵である。悪から離れることは悟りである。で、知恵、ここに結論書いてありますね。だから、本当に知恵を求めるなら、それはどういう人かというと、神を恐れる人が結局は知恵を得るんだということです。また、悪から離れていく人は結局は悟りを得るんだということです。で、これはだから、この辺の、考えと全然違います。この考えは、ね、頭がいいとかなんとかっていうのはもう一生懸命ね、予備校行って一生懸命勉強するとかね、一流の予備校行くとかね、今どこなんですか、どこがいるか分かりませんけども一流のね、教師につくとかね、頭の体操をするとかですね、または頭の良くなるね、ものを食べるとかね、魚を食べると頭が良くなって、どっかで聞いたことあるんですけどね、魚を食べると頭が良くなるとか、どっかで聞いたんですか、本当ですかそれってそれただ魚、でもそれスーパーの魚の売り場の前で鳴らしてるから、ただ宣伝のように思うんですけどね。 で、それぞれ勝手な歌作ったりですね。たっぷり。で、たい焼きの歌ってありましたよね。で、あれ歌うと、なんかたい焼きみんな買うし、かつてね。で、たこ焼きの歌ってあるんですよ。知ってますか？たこ焼きあんでね、ドンとか言ってるんですけど、あんまり買う気にならないんですけどね。ね、言ってましたよね。まあ、魚を食べて頭よくわかんないけど、それ関係ないですよね。でも結論は死を恐れる人は知恵があるんです。でこれはそんなふうに思えないかもしれませんけども、そういうふうに実行してください。皆さんが神を恐れていくなら、結局は最も賢い結論に行くんですよ。世の中の人はそう見えないんですよ。ペテロとかヨハネがそうですよね。ペテロヨハネね、ペテロヨハネ捕まえてみたら、ただ無学のただ人だとかね、昨日までがエラで漁師してたとかね、こんな者たちに惑わされてたまるかって言うんですけど、でもその当時の立法学者パリサイ人とかね、他の人がどう思われたか分からないけど、神の前には最も知恵があったのはペテロかヨハネですよね。彼ら殉教者だったかもしれないけども、最も賢い選択をしましたよね。でまた今でも我々ペテロヨハネの名前をちゃんと覚えてますね。誉れを得ております。だから我々は、でその当時の人はそんなように思われたとは思えません。ペテロはね、老婆かどっか殉教しちゃいましたけども、変な選択しちゃったなとかね、あいつは学校はないから変な男、なぜイエスとか掴んじゃってバカみたいなとか思われてるんですけども、それはこの人にそう思われるだけだって。そうだよ。だから我々もそのラインを求めていくんだって覚えてください。でこの世でレマンテ来たからって褒められると思いません。多分褒められないと思うんですけどね。それはそれですけども、まあ、レマンテは正しいかどうかですして、しかし神の前に正しい知恵ってやっぱり神を恐れる人なんですね。でこう書いてあるそうです。だからペトロがヨハネも彼もやっぱり神を恐れてたんで、でキリストを理解しまして悟ったんですね。この人こそ本物だった。だからペトロの悟りは見事なもんですね。でいろんな人はどういうこと言ってるってね、で人々は人の子を何と思うか、ある人はエリアだって言ってるし、他の預言者だって言ってる者いますとかペテロ言ってね、じゃそういうペテロ、お前は私をどう思うかって、あなたこそ生ける神の子キリストですって言ったんですね。まあ、大正解だったんですね。すごい悟りだったんですね。だから悟りやっぱりペテロに来たんで、彼を見習うべきであります。で我々もだから神様を恐れていくってことが、結局はいろんな本を読んだりとか、そんなことよりもよっぽど悟りに近いわけであります。で私の場合も実際そうでありました。私もそんなに今みたいな方針で作ったとは思ってなかったんです。ただまあ何でも言うんですけども、前の教会で神学校行き始めた頃に、神様が示されたのは例えに関しての御言葉を示されたんですね。マルコの要旨がすごく目に留まったんですね。でイエスは例えでなければ話されることはなかったって書いてあるんですね。すごいことだなって。でその時にその後例えを理解していろいろメッセージしようとしたんですけど、神学校で散々批判されました。で毎回毎回ひどいこと言われたんですね。でだけど毎回毎回っても例えのメッセージが来るんですね。その時やっぱりどうしようかと思ったんですけど、教会をうなされちゃうかもしれないけど、やっぱりでも神を恐れですね。別に教会に何でも反抗しようっていうのが趣旨じゃないんです。それ以外のことは正しく従ってましたからね。でメッセージではやっぱり神を、やっぱり御言葉に関してはやっぱり神を恐れなきゃいけないと思って実践したんですね。そしてそしたら結局やっぱり追い出されましたけども、でも神を恐れた時にやっぱり知恵は与えられましたよ。この御言葉の通りです。だから今ね見ているエレミア書のいろんな週末のメッセージだとかね、あらゆる週末に関しては悟りとか予言とかですね、また啓示とかですね、悟りも知恵もみんなやっぱり神から来ました。でもそれって元は何かっていうと、私が頭いいわけではもちろんなくて、やっぱり神様を恐れて御言葉を恐れた、それだけですね。だからでも振り返ってみると、やっぱりそういう人って少ないっていうことですよね。みんなそう生きても、結局人の方を選んじゃったよね。神を恐れるよりはなんか教会の牧師を選んでしまって、こう微妙なところですけどね、教会が追い出さないとかね、人の方を恐れちゃってね、神を恐れるよりも人からの処分とか評判を恐れちゃってね、そういう人多かったかもしれないですね。でも神を恐れるってそういうことですね。そしたら結局知恵が来るわけです。だからどうぞこの歌を覚えてください。やっぱり御言葉は正しいんです。でも神を ずっと恐れ続けて、そして人よりも神のを恐れるって結構難しいことなんだってことでください。だから結局はね、だからどうぞこのことを理解してください。またもう一つはね、悪から離れることは悟りなんですね。だから悪に近い人って悟るってありえないんです。やっぱり結局は悪に近い人って結局は惑わされて変なものを掴むんですよ。自分は知恵があると思っても結局ババを掴むんだと思います。ので単純になってください。そういう意味では主の言われていることは正しいんで、非常に簡単なことですよね。神を恐れ悪から離れるということですね。だけどこれなかなかできないんですよ。だから結局みんなババを掴むんで、ね、律法者パリサイ人は人前では良さそうだけども、でもその内側はね、白く塗られた墓のようにあらゆる貪欲と罪に満ちてたから、彼ら悪から離れてないし神も恐れてないから、結局変なものを掴んだんですよ。で我々は、ね、そういう道に入らずに、しかし神を恐れてですね、でそれは確かに知恵が来ますよ。頭いい悪別にしてね。だからどうぞこのことをですね行っていきたいと思います。では以上になります。